Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。さて今週はゲストをお呼びしています。株式会社プリファードネットワークス CMO 富永智信さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、さて日経 BP より新刊、 AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使えるPFN 式活用法を出版いたしました。この本の制作に携わったお一人が富永智信さんですが、この本の編集担当の山下智人デスクとともに紹介していきたいと思います。
日経クロストレンド副編集長の山下智人です。
よろしくお願いいたします。さて、先ほど本のタイトルに PFN 式活用法とありましたが、 PFN っていうのはプリファードネットワークスの略になるんですね。はい、さあ佐藤編集長、あの肩書き CMO とご紹介させていただきましたが、はい、最高マーケティング責任者ということですよね。
はい、
ということはマーケター界の重鎮なんですね。
そうですね、
はい
はい、富永さんはですね、あの日経クロストレンドのアドバイザリーボードというものもお願いさせていただいております。で、略歴簡単にご紹介させていただきますと、はい、今まで日本コカ・コーラなど9社でマーケティング業務を歴任されています。うち声優、ドミノピザジャパン、そしてプリファードネットワークスなど直近の4社では最高マーケティング責任者を担当してらっしゃると。でスペシャリストはもちろんですがプロフェッショナルという形で、
はいはい、マーケターの重鎮ということで間違いないということですね。はい、さて山下さん、すでに数多くの AI に関する本というのが世の中に出ていると思うんですが、まず今回出版されたこの本の帯の部分ご紹介させていただきますね。花王社長長谷部義弘氏推薦100冊のデジタル関連本よりもまずこれ、ビジネス ×人×AI の行方を情報技術の革命児たちが語るということですが、どうでしょうか、込められた思いなんとあるんでしょうか。は
い、まさにもう長谷部社長が言っていただいた通りっていうところもあるんですけども、やっぱ今 AI の本ってまあこう、まあ、流行りということでいろんな、まあ、ビジネスにどう生かすかっていうのがいっぱい出てると思うんですけども、まあ、我々はあえてですね、この文系、いわゆる文系ビジネスパーソンが知っておくべき AI の本質っていうのをですねテーマにこの本を作らせていただきました。
はい、ということで AI って聞くと理系の人向けの本かななんて思うんですが、ぜひ文系のビジネスパーソンの方に読んでいただきたいということですね。
はい、
はい、今週は日経 BP の新刊 AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法をもとにお送りします。ぜひ最後まで聞いてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と出版されたばかりの AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法の制作に携わった株式会社プリファードネットワークス CMO プロフェッショナルマーケターの富永智信さんと、この本を担当した日経クロストレンドの山下智人デスクをお迎えして一緒にお送りしていきます。改めましてお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速富永さん、株式会社プリファードネットワークスとはどんな企業なんでしょうか。
はい、プリファードネットワークスはですね、深層学習を使って、世の中を、まあ、現実世界を計算可能にしていくといったことを、目指している会社です。
はい、
で、現実世界を計算可能にするってちょっとかっこいいけど、いまいちふわっとして分かりにくいと思うんですけれども、コンピューターって人間ってですね、まずあの目が2個しかないじゃないですか。
はい、
で耳も2個しかないですよね。
はい、
であの鼻もありますけれども、まあ、目と耳と鼻しかないんで、目に見える光とか耳に聞こえる音とか、あとこう嗅げる匂いとかを、まあ、自分の近隣でこう感知することしかできないわけですよね。でそこにあの人間の、まあ、なんていうか限界があって、で人間っていうのは、まあ、自分の周りにあることしかわからないっていう宿命を持ってるわけですよ。で、コンピューターっていうのは、人間の設計感によっては、まあ、非常に大規模に作れてので、 人間で言ったらもう目が何万個ってあるようなあの仕組みを作れたりとか、あとその目に見える光だけじゃなくて電波を捉えたりとか、いろんなその世の中のこう見方ができるわけですよね。そうやって大規模に世の中を見ていって、で世の中をこうデータ化していって、で、まあ、計算していくということができるようになるわけです。で、それによっていろんなメリットあるんですけれども、まあ、その前にまずすごい難しさがあってですね、今これ喋ってるスタジオの中で、例えば私の前に、司会者のお二人がいらっしゃいます。その後ろに壁がありますよね。で私がそのお二人と壁を見ていると当たり前ですけれども、壁とお二人をこう区別して認識することができるわけですよね。それはなぜかっていうと人間っていう概念を持ってるし、壁っていう概念を持ってるし、で壁の手前に置いてあるそのカメラって概念を持ってるんで、あれがカメラで壁で人間だっていうことが分かるからなんですよね。でそれに控えコンピューターって概念持ってないじゃないですか。なので、コンピューターが物を分かるように、ね、見られるようになるっていうのは、そのコンピューターを教育してきたことから始めなきゃいけないわけですよね。でそういったことを、どういうふうにやっていったら、まあ、効率よくできるかとかですね、でどういうそのコンピューターに対してこの教え方をしたらよりよく現実世界を計算可能にできるかといったことを、まあ、日時研究をして、でそれをいろんな企業にとってこう役に立つ形に変換したりとか、あるいは一般向けのプロダクトとして、こう作っていったりとかっていうことを、日夜やってるような会社というふうに、お考えいただければと思います。
おー、 AI をこう役に立つものとしてこう使えるようにするためには、機械コンピューター自体もいろいろ教え込まなきゃいけないけれども、そこからなんですね、うんうんうん、まずこういうお仕事って。
そうですね、機械学習とか深層学習で学習って言葉がついてますけれども、その学習っていうのはまさにその、コンピューターが学習するというような意味かと思います。
はい、ありがとうございます。では、この質問は山下さんにお伺いした方がいいかなと思うんですが、はい、この本 AI ってそういうことかを出版する経緯を教えてもらえますか。
はい、ですね、さっき富永さんが最初に深層学習を使ってっていう話をしたと思うんですけども、はい、というのはですね、この AI っていう言葉を結構 PFN の方って使わないんですよね。でこれはなぜかっていうと、やっぱ AI ってすごい漠然とした人工知能っていうですね、広いこう概念で、これをビジネスに使おうとするとなかなか難しいんです。共通認識が得にくい。だから、PFN では、深層学習やディープラーニングですね、とか、機械学習とかですね、強化学習っていう言葉を使っていると。で、やっぱりこう AI っていうその広い概念でビジネスパーソンの理解っていうのが、止まってるんじゃないかっていう我々の仮説があって、それをもっとですね、解像度を高くして、その AI というかですね、こういう場合深層学習とか、機械学習っていうものを理解することでですね、この人工知能っていうものをビジネスに導入するっていうことがですね、よりよくできるようになるんじゃないかっていうのが我々として考えたことですね。
はい、AI という言葉も噛み砕いて自分の業界ではどのように使えるのかというふうに、もっともっと細かくして考えていかなきゃいけないっていう部分もあるんですね。
そうですね、
はい、さて富永さん、本の中におそらくたくさん出てくるんだと思うんですが、 PFN 式活用法というのがあるんですね。
そうですね、PFN 式活用法というか、本当にもう深層学習というのは、いろんなポテンシャルを秘めていて、
はい、
なのでその、どういったその、企業のお客様の現場で活用していくかとか、あるいはその、消費者一般のお客様のどういったその生活のシーンで、役立てていくかってことによって、本当にいろんな可能性があると思っていて、でそれをこう全方位的にPFN では実現できるような、エンジニアの陣容ですとか、それからビジネス開発の陣容を揃えております。
はい、 AI という言葉にも AI が描いた絵とか、 AI が予測したこうお天気とか、 AI が選んだ投資銘柄など、いろいろな世の中では使われていると思うんですがではその AI ってそういうことかという今回の本より、文系ビジネスパーソンが知っておくべき AI の本質に早速迫っていきたいと思います。本を開けて目次を見ていきますと、大きく5つの章に分かれています、
はい、
ご紹介させていただきます。第1章が深層学習で進化した3つの力、第2章が機械学習深層学習の基本、そして第3章が AI 技術をどのように活用するか、第4章がAI の未来、最終章がなぜビジネスに AI が必要かというふうに分かれています。 では、この本がまずなぜできたのかというところ、山下デスクお願いします。
はい、冒頭にですね、その、はい、いわゆる文系ビジネスパーソンが知っておくべき AI の本質っていう話をしたんですけども、たまたまですね、プリファードネットワークさん PFN さんがですね、去年の秋にAI 解体新書っていうですね、まさにその事業担当者向け その研修プログラムっていうのを始められまして、それを私の方がちょっと取材させていただきまして、その時にこれはもっと広い記録ですね、ビジネスパーソンにこう伝えていくべき内容じゃないかなと思いまして、ぜひとも本にしたいということでお願いしました。
はい、
内容も結構それに基づいてるというか、なんか章立てみたいなものも結構細かく分かれてるじゃないですか。
はいはい、
これもそのでいろんな方が、この本は結構いろんなその西川さんだったりですとか岡野原さんのような、方だったり現場の方を含めていろんな方に寄せ書き的な感じでできてる本だと思うんですが、はい、その方々がやっぱそれぞれの専門分野について講演していくというか。
そうですね、それが、この講演された方々自体はかなりプロフェッショナルの方々なんですけども、うん、それを PFA の中でかなり噛み砕いて、こう平易な形にしたものがこうそのプログラムになってまして、それをさらに我々の方でテキスト化させていただいたって感じですね。
プログラムの対象者はやっぱりこれ文系というか、そのあんまり AIっていうのに普段接してない
人、エンジニアとか理系の方っていうよりも、普段はそのブランドとかですね、事業を責任者の方とかっていう、そのいわゆる文系っていうか、なかなかその AI っていうものをこう運用しず、自分ではこう運用しにくいような人たちっていうのは対象です。
これはよく、上司からですね、お前 DX やれやって言われて
ありがちです。
途方に暮れちゃいますよね。で、DX 進めていくのの難しさっていうのは、AI だけじゃないかもしれないですけれども、そのコンピューターとかシステムを使って一体どういうことができるんだってことを、対極的に理解したりとか、あとそれからその最先端でできること何なんだろうみたいな、知識収集結構難しいですよね。で、そういったことをPFN の、知識と、それから体系化された専門家の、ラインナップによってお届けしようというのが、この AI 解体新書の、意図で、で一方ですね、PFN にしてもですね、実際にその、いろんな企業さんでこう DX を推進していく、お役立ちをするためには、その企業もそうですし、そのドメインでどういったそのオペレーションがなされていくかっていうですね、非常に深いドメイン知識とか、それからその一社一社 のオペレーション のディテールが大事になってくるんですよね。でそういったことをこう相互交換できるような場所としても、非常に良いのかなというふうに考えています。
はい、
なるほど。ちなみにプリファードってよく日経新聞とかでユニコーン企業という言い方で、ものすごくやっぱ時価総額とかその辺がすごく高くなんて評価されていると思うんですけども、はい、そのこういう AI だったりとかそういったところを扱う企業の中でどこがその一番プリファードって優れているんですか？
そうですね、先ほど申し上げましたように、全方位的に、一線級の技術を取り添えているということもございますし、うんうん、あとそれから基礎研究 のチームも非常に充実しておりまして、で今ある技術をですね、単にお届けするだけじゃなくて、うん、自分たちでこの技術をアップデートしていこうということもやっています。
うん、
そういったその、取り組み方、それからお客様との、お客様との組み方が、ご評価いただいて、現在のような、ポジションもいただいているかなというふうに思っております。
ちょっといろいろ聞いちゃって、もう一個だけ知りたいのがあって、富永さんってやっぱりね、声優とかドミノピザとかそういうどっちか B2C のイメージというか、
はい、
そういう対コンシューマーに対してというイメージがある中で、やっぱりそこはプリファードにどういうふうに魅力を感じて CM をやろうというふうに考えられたのか、ぜひちょっとこの場で伺いたいなと思うんですけど。
これはですね、
はい、
3年前 のシーテックっていう幕張でやってる展示会があってですね、うん、そこにプリファードお片付けロボットを出展していて、でそれにですね、当時プリファードの CFO だった山本さんって方がいてですね、彼は声優の私の同僚だったんですけど、で先にプリファードに転職したんですが、見に来てよって言われたんですね。で見に行ったんですよ。でそしたらなんかすげえのが動いててですねあ、これすごいねっていう話をしてですね、でちょっと遊びに来ないみたいな感じで、
会社にってことですね、
はいはいはい、で行って遊びに行ったんですね。でそのロボット のチームと一緒にこう対話したりして、で、すごい 気持ちがいいなと思ったんですよね。こう1言えば10分かるようなコミュニケーションっていうかですね。で、あ、気持ちいいチームだね、気持ちいい会社だねって話をしたら、でちょっとマーケティング手伝ってよみたいな話なんですね。それはロボットのコンセプト考えたりとか みたいな話だったんですけれども、まあ、それで最初は手伝ったんですね。それ2、3ヶ月やってて、もう来ちゃえばって言われて、じゃあそうするよって言って行った感じでした。
そうだったんですね。
なぜって言われると、まずすごいなと思って、確かに面白いなと思って、うん、でそういうチームカルチャーみたいなことに惹かれて入ったっていうのもありますし、あとですね、もともとデータ好きなんですよね、私。リテールにいたりした時なんかもですね、ポスデータいじっていろいろこう分析したりして、うん、でそれをマーケティングに援用したりするようなことも好きだったんで、そもそも好きなドメインだってこともありましたし、あと先ほど申し上げたような、まあ、非常にこう優れた技術、それが気持ちいい、うん、企業カルチャーといったようなことも、うん、魅力でした。
その企業の面白さみたいなものを富永さん自身もマーケティングで広めていきたいとか、そういう思いが。
あ、そうですね、企業自体のブランディングやっていくっていうよりは、プリファードがすでに進めている仕事をこうよりうまく活かせるためにはどうすればいいかとか、あと自分でもでも自分が持っているドメイン知識を使ってプロジェクト立ち上げたりとか、あとはその 2C 向けのプロダクトについては、マーケティングもやっていこうという感じですね。
はい、すいません、いろいろと聞いてしまいました。
いやでもなんかこう AI についてももちろん詳しいということですが、それをマーケティングとどう結びつけていくのかっていうのは、この本の中で読んでいる読者自身が紐解いていくものだと思うんですが、ただその前にやはり第一章、深層学習で進化した3つの力というこの根本の部分を教えていただきたいと思うんですが、この3つの力というのは富永さん何でしょうか。
3つの力っていうのはですね、コンピューターによる認識、それから生成、これはデータの生成って意味なんですけども、生成、それから制御と、この認識、生成、制御というのがこの3つの、力になります。
はい。
で、認識って何かっていう と、人間がこう目で見て現実を認識したりとか、耳で聞いてその情報を処理したりするように、現実世界にある現実世界の状態とか現実世界に存在するものを、コンピューターによって認識させていこうということです。で、先ほどもちょっと話しましたけれども、コンピューターはこれがマイクだとか、これが人間だとか、これがマスクだとかっていうような概念を持ってないんで、それをこう概念的に見分けることは難しいんですよね。私の顔を見るとこう白いマスクがあってですね、このマスクと顔の境界っていうのは明らかにこうマスクと顔っていうふうに人間が見たらもちろん分かるわけですけれども、それは人間がマスクと顔って概念を持ってるからであって、コンピューターに言わせると単なるこう白と肌色の境界になるわけですよね。うん、そういったものをいかにしてまずその、境界を認識して、次にその境界に囲まれた意味を理解するできるようにしていくといったようなことは、非常に高度な技術を要求されることなんですけれども、そういったことを通じてコンピューターを学習、コンピューターを学習させて、で現実世界をこう認識できるようにしていくといったようなことですね。これ今の私は視覚の話しましたけれども、聴覚も全く同じことだし、視覚聴覚以外にもいろんなやり方があるのかなと思います。例えば高速道路でこうスピード違反捕まえるような技術ですね。あれはレーザー使ってやってる技術ですけれども、そういったやり方もあるわけですね。でもそういう形で現実世界を認識していくということです。で、一旦現実世界を認識したらですね、その認識した世界をコンピューターの中に取り込んでいって、でコンピューターの中で、シミュレーションというかですね、現実世界をこう真似て動かすということをやるんですね。でそうすると、コンピューターの中であたかも現実が動いているような、状況を作ってですね、コンピューターの中でデータを作っていくことができるんですね。でこれがデータ生成なんですけれども、これは非常にパワフルなもんでして、なぜかっていうとですね、マーケティングやってるとですね、データたくさん欲しいんですよね。購買データとか、お客さんの行動データとかですね。で難しさは実際にお客さんが行動動いたりとか買ったりしてくれないと当然のことですけど、購買データも行動データも取れないわけですね。観察できないわけですよね。ところがコンピューターが生成するという世界観になると、コンピューターの中の消費者に こういろいろこうランダムにあのこう動いてもらってみて、その結果をデータとして使うということができるようになるわけですね。つまり、現実世界でこう何かが起きてそれを観察しなくてもデータを獲得できるようになるというのがこの生成というところです。で、制御っていうのはこの、生成してあのできてきたデータを使ってよりよくその、機械ですとかプラントですとかそういったものを制御していこうというの制御の精度を上げていこうということですね。それによってこう人間がこう目見で、いろんなものをこうあのチェックしてこうパラメータを動かしたりするよりも、高い精度で、コンピューターによって、現実をコントロールできるようになるというのがこの制御の、内容です。
はい、あのこの深層学習で進化した3つの力、認識と生成と制御というものについて今詳しく教えていただいたんですが、これが本の中でどうこうマーケティングだとかそういったところに結びついていくんでしょうか。
ですね、やっぱりこう一番認識っていうのは非常に多分分かりやすいと思うんですよね。なんか皆さん多分 AI として想像する多分その要は自動運転とかでカメラが認識するっていう。ただその生成っていうのは結構驚きがあって、例えばその今話題 の, その絵を描く AI っていうのは要はいわゆるそのクリエイティブなものを生成するっていう世界があるっていうことって、まあ、私も今回これをあの読んでというか この本を作る過程ですごく知って驚いたことなんですけども、まあ、これによってですね、まあ、ビジネスでこう AI を活用するっていうことの可能性っていうのは非常に広がってくると思いますし、だからその、まあ、何かを生成するっていう機能がやっぱ AI にあるっていうことをこうヒントとしてこうあのいろいろ考えていただければなというふうに思ってます。
認識したものを真似してデータを作るだけじゃない可能性がそこにある。
そうですね、その要はそのもう生成するっていう、まあ、本当に絵を描くっていうのは一番分かりやすい、まあ、今も本当に話題になっているので多分インターネット上に見てたくさんあると思いますけど、ああいうことがもうできるように なっているというのは非常にこう今までの AI 感とはちょっと違う新しい AI 感が得られるんじゃないかなというふうに思ってます。
ちょっと一例を挙げて
お願いします。
はい、あのドローンを、自動運転するというような、仕組みを考えてみたいんですけど、そのためにですね、3つのものが必要になります。で、1つがもちろんドローンで、1つがですね、そのコンピューター A で、このコンピューター A っていうのは、ドローンに、指示を出して、でドローンを観察するコンピューターですね。で、コンピューター B、 コンピューター B はコンピューター A に対してこういう指示を出しなさいってことを考えて指示をする。でそれからコンピューター A からフィードバックをもらって次はこういう指示を出そうって考えるというコンピューターですね。その A の親玉みたいなコンピューターが B ですね。で、まず最初にこう B が考えて A が指示出してドローンが飛んで、でどういうふうに飛んだかってことを、観察してフィードバックするわけですよね。で現実世界って風も吹くし、それから温度も変わるし、それからドローンもですね工業製品なんで元々の規格とずれたりしてですね、必ずしもこう想定した挙動をしないことがあるわけですよね。でそういうですね、この指示をしたら本当はこういうふうに飛ぶはずだ、でも現実は飛んでないっていうようなこの想定と現実のギャップを、このコンピューター A が、観察して B にフィードバックするんですね。で B はあこういうふうに指示したのにこう飛んだんだと、じゃあ次はこうやってみようみたいなことを A に指示して、でドローンは飛んで観察して、あ今度はこうなったのねというその想定のギャップを取るわけですね。で これを繰り返していくと、そのコンピューター B の中に A からフィードバックされたその現実世界のデータが溜まってきていって、あじゃあもしもドローンは、物理法則通りに飛んだらこう飛ぶはずだけれども、現実はこうなってなくてそうなってなくて実はこんな感じになってるんだっていうその現実の様が溜まってくるわけですよね。でこの状態っていうのは B の中に現実世界が相当程度シミュレーションされた状態になってるわけですよ。で一旦これができると B の中だけでこの実験ができるんですね。つまりそのシミュレーションができるようになる状態になる前は B が考える、 A が指示を出す、ドローンが飛ぶ、 A が観察する、フィードバックするってことをこの3つの要素でやんなきゃいけなかったのが B の中だけで完結するようになるんですよね。 B がシミュレーションできるようになるんで、そうすると実際こう考えて指示出して飛んでっていうのを一連の動作はどうですかね、 10分か15分かかりますかね、これがもう 何秒って言ったら何万パターンってできるようになるんで、非常にこう加速度的なスピードで、そのドローンの飛行に関するデータが溜まっていくということができるようになるわけですね。これがシミュレーションですね。でこれがデータの生成というところと制御というところを、同時にお話したような話になっていて、生成っていうのはこの中でコンピューター B の中で、どんどんそのシミュレーターによってデータができていく状態で、制御っていうのはできてきたデータによってどんどんそのドローンの制御がうまくできるようになる状態というような感じのイメージです。
はい、
なるほど。いや、さっき富永さんおっしゃってたそのマーケティングの、例えばお店にお客さんが来て、でそれを買い回りをするわけじゃないですか、はい、でそれを観察するっていうのが、これまでのマーケティングの当たり前の手法でしたけども、はいはい、それがもう今の話だとコンピューター B が勝手にやってくれるってことですよね。
そういうことになりますね。
それはもう実際に生かされてたりするものなんですか、現場とかでは。そのマーケティングの現場とか。
私が知る限りではその、機械学習、深層学習をリテールとかそのマーケティング営業してる例はありますけれども、本当にホリスティックに使ってる例っていうのはまだそんなにないんじゃないかなと思っていて、で私としてはプリファードの中でそういうことをやりたいなというふうに考えています。
だいぶマーケティングが変わりますよね。その本当に人に頼ってるとかポスデータに頼ってるとか、そういうものからもう頼らなくてもいいというか、コンピューターの方でそれが自分で教えてくれるというか、ソリューションを出してくれるということですもんね。
そうです。そういうことも可能だと思いますし、一番その出発点としてはその、ポスデータと何かを組み合わせて考えていってっていうアプローチになると思いますけれども、だんだんそのさっきドローンでお話したような、こう検証が進んでいくと、本当にもうコンピューターの中に丸ごと1個リテールがあるような世界観になろうかなというふうに思いますね。
すごい興味深いですね。
そうですね。では後半も AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法を紹介します。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド。今週は日経クロストレンドの佐藤編集長と、出版されたばかりの AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法に携わった株式会社プリファードネットワークス CMO の富永智信さん、そしてこの本を担当した日経クロストレンド副編集長の山下智人デスクをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて富永さんに伺いたいんですが、この本を読んでビジネスパーソンがどのようなヒントを得られるんでしょうか。
そうですね、AI って言葉ってこうビジネスの現場で一番知ったかぶりが横行しているそうです、ね、単語なんじゃないかと思うんですよね。なんか分かったような分かんないような、そうですね、ふんわりしたね。でそういうお父さんやお母さんもお家に帰って、自分のお子さんにですね、AI って何パパママって聞かれた時に、自分のお子さんなんでこうちゃんと誠意を込めて優しく噛み砕いて教えてあげたいわけですけれども、いまいち説明できないというのが、今の標準的な AI に対する理解とか AI 感なんじゃないかと思うんですよ。それに対して、現在の技術水準で AI を使ったら何ができるのか、でそれは、なぜできるのか、でそれを使って、ビジネスにどういう応用ができるのか、でそれは将来的にどうなるのか、で人にとって AI がいるとなぜいいのかと、人と AI の共存みたいな話ですね、こういったことがいろんな角度から対極的に分かって、言ってみたら AI のコンセプトが分かるようになるというようなことだと思うんですね。でそうするとボスからお前 DX やれやって言われた時もですね、大体うちの会社で DX やるとこんなことかなっていうようなイメージが湧きやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。そんな本だと思います。
はい、なんかよく最近世の中で話題になっているのは AI に仕事を奪われるっていうのはよく言われていますが、AI に任せた方がいい部分、人がやった方がいい部分っていうのがより明確になりそうだということなんですかね。
そうですね、やっぱりそこがのヒントが得られるのがこの本の一番のポイントだと思ってまして、あとそのやっぱりその例えばもう AI 導入っていうのがもう進んでいく中で、こう AI のエンジニアの人たちがやっぱりこう誰に話したらちゃんと話が分かってくれるかって考えた時に、多分この本を読むとかなりそのこの本を読んだ人に対しては多分すごくこの人なんか AI のこと分かってるかもって期待して、多分共通言語で会話ができるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。
もう一つあるのがですね、
はい、
ともすると AI が仕事を奪うみたいな話になりがちなんですけど、この本はですね、人間の素晴らしさについても非常にこう強く言及してあって、人間がコンピューターと比べてどう優れているかっていうことも非常にこうたくさん書いてあります。でそういったその内容によって、そのコンピューターと人間 の理想的な関係といったことにも触れて、おりますので、まあ、ぜひ手に取って読んでいただけたらと思います。
はい、佐藤編集長は。
そうなんですよね、この本ですごく印象に残っている部分で、その人間がその価値観を与えて AI が試行錯誤しますと、でそれをさらに人間にフィードバックされて人間がさらに賢くなっていくっていう、まあ、将棋の世界とかを例えに出されていて、で将棋ってやっぱもう AI が圧勝するような状況になってしまいましたと。ただそれを見て逆に棋士、将棋の棋士たちもそれを見て、その棋譜を見て、あ、こういうやり方があるんだってことをどんどん覚えていって、どんどんさらに賢くなっていくというか、これまで多分の進歩よりもすごく何て言うんでしょう、1段2段上の学習が身につくんだろうなというふうに思って、まあ、そこを本当に人間がもう高められると AI によってというところがこの本ですごく学びになったなと思うんです。まあ、怖いもんじゃないんだよというところもそうでしょうし、そういうAI の魅力もあるんだなということがすごく分かりました。
はい、まだまだお伺いしたいことはたくさんあるんですが、この続きはぜひ AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法をチェックしてください。さて最後に富永さん、 PR 言い足りないことなどもたくさんあったと思うのでお願いいたします。
そうですね、私自身もですね、この会社に入る前はまあ、データ好きだったんですけれども、特段まあ、コンピューターに詳しいわけじゃなかったですし、それから AI って何かみたいなことももちろん語れるようなバックグラウンドもなかったわけですね。それが3年ほど経ってみて、この著者の皆さん、西川岡野原を筆頭とする皆さんと触れ合うことによって、まあ、かなりその対極的な感覚が獲得できたかなと思ってます。そういったまあ、N は1ですけれども私の事例もありますんでぜひ視聴者の皆さんもですね、お手に取ってみていただけたらということを願う次第です。
はい、今日のゲストは株式会社プリファードネットワークス CMO の富永智信さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は発売中の日経 BP の著書 AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使える PFN 式活用法をもとにお届けしました。クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしたいと思います。さて佐藤編集長、今週は本の紹介でしたね。
はい、本の紹介ということはですね、
はい、
はい、プレゼントをですね、視聴者3名の方にさせていただきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。 AI ってそういうことか、ビジネスの現場で使えるPFN 式活用法を、3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はラジオ日経番組ホームページの申し込みフォームからご応募お待ちしております。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。クロストレンド。